はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、小問が2つですよね。で、小問1からいきましょうかね。乙は乙の行為と甲の損害との間に相当に関係がないという主張の中で、甲の行為が損害の発生につながったとの事実を主張していたが、過失相殺すべきであるという主張をしてなかったと。で、小問にも見てしまいますけれども、乙は甲の過失に関するいかなる主張もしてなかったということですよね。つまり、これはその過失相殺の問題なわけですけども、証文の1は事実主張はあるんですね。だけれども、権利主張がないということです。証文には一切、いかなる主張もないということですね。こういう状況です。丸バツで表すとね。で、こういう状況で、まあ、過失相殺の神戸をね、取り上げていいのかっていう話になるんだけど、まあ、一応ちょっとね、そのリード文のところ、証文の前の部分ですよね。ここも一応確認しておきますね。で、まあ、事案は単純ですよね。甲が乙に対して不法行為に基づく損害賠償請求。損害賠償請求訴訟を提起していて、で、これ、一部請求なんですね。まあ、これは明示あるというふうに考えていいんでしょう。ね。1000万円の支払いを求めています。で、審理の結果、全損害がですね、これが1500万というふうに確認されています。まあ、前提として、乙に不法行為が成立するということも確認されています。で、全損害が1500万。で、過失割合ですけども、甲が4割、乙が6割ということになっています。で、どういう判決をすればいいんですかという問題ですよね。で、まず、その過失相殺のこのね、主張っていうもの、これをそもそも取り上げられるかっていう問題がありますよね。で、もしかに取り上げられないとすれば、過失割合って意味をなさないので、まあ、全部任意判決を出すしかないのかなということになりますよね。はい。で、どうしたらいいんですかということになります。で、これに関してはですね、判例の立場がちょっとよくわからないですけどね、大きく3つの考え方が成り立ちます。1つはですね、そもそも弁論主義の適用はないというふうな考え方、つまり事実主張すらいらないと。だから、この証文2パターンですね。これでも OK という考え方です。で、それからもう一つが事実公弁説というふうな考え方でして、過失を基礎づける具体的な事実ですね、この主張は必要ということです。つまり、この立場に立つ場合には、証文1は OK だけど、証文2はダメということになります。事実主張がないからね。で、最後に権利公弁説って考え方があって、これは事実主張プラス権利主張も必要、つまり過失相殺を行ってほしいという、そういうふうな意思の表明も必要だと。こういうふうに考えると、証文1すらダメということになります。権利主張がないからね。で、まずどの見解に立つのかっていうのを明らかにしなければいけません。で、ここはね、よくわからないんですよね。で、実は最高裁の調査官の解説なんかによると、そもそも弁論主義の適用がないっていうふうな見解に判例は立つというふうに言ってるものがありますけれども、あんまり一般的じゃない気がします、正直理解の仕方としてね。まあ、弁論主義の適用がないっていうふうにすればね、まあ、簡単は簡単ですよね。証文1も証文2も同じように解決できますからね。ただ、まあ、ちょっとそれはやりすぎかなという感じはします。まあ、そもそもね、過失相殺じゃなくて、不法行為における過失については、その、個々の、それをめぐる個々の具体的な事実、まあ、いわゆる評価根拠事実ですけども、それについて弁論主義の適用ありますので、まあ、だとしたらですね、そのバランス上、過失相殺についても過失の事実主張ぐらいはいるのかなというふうには思いますけどね、これはね。はい。まあ、でもね、どの立場に立つのか判例が明らかじゃないんで。で、しかもね、調査官は弁論主義の適用がないっていうような立場に判例を立つと言ってますから、まあ、それはそれで別に評価されるのかもしれませんよね。はい。で、あと一応ですね、まあ、釈明義務の問題はね、別途生じるかなと思いますけれども、まあ、本文の具体的な状況はちょっとわからないんでね、なので何ともちょっと言えないかなとは思います、これはね。まあ、なので、そこは書いてもいいし、書かなくてもいいし、どっちでもいいのかなという感じはしますけどね、これはね。一応、その事実主張だけあればね、弁論主義の問題はクリアされるんだけれども、ただね、本当にその過失相殺をするのかどうなのかっていうことについてね、当事者がもうちょっとね、議論を尽くす必要があるということであればね、まあ、別途、釈明義務、まあ、特に法的観点して義務ってことになるのかなと思いますけどね。まあ、それについてね、一応議論をするっていうふうなことはありえなくはないんだけどね。まあ、ちょっとわかんないよね、この問題文だけどね。はい。で、過失相殺の公弁一応入れられたとしましょう。で、次にね、問題になってくるのは、その過失相殺をどういうふうに考慮するかっていう話でして、具体的には外側説、内側説、暗分説というね、そういうふうないろんな考え方がありますけどね。で、判例は外側説に立っています。つまり、全損害から差っ引くと。だから、今回は、甲が4割過失があるわけですから、4割なので600万ですかね、過失相殺をして、900万の一部任意判決を出すと、まあ、こういう形になりますよね。はい。まあ、これで皆さんもね、言っていただければいい。ここはもう明確に判例が外側説ですからね、それでいいのかなというふうに思います。はい。じゃあ、ちょっとね、答案の方を見ていきましょうか。これ結構ね、書きづらいですね、正直ね。さっき、まあ、3つの立場があるよっていうふうに言いましたけども、この3つの立場について書き分けるっていうのは、結構ね、実際書いてみると書きにくいんですよね、相当ね。はい。で、まあ、一応ね、どういうふうに書いたかっていうのをお話ししていきますと、 まずその弁論主義に反するんじゃないかということで、まあ、弁論主義に関するね、まあ一般的なところっていうのをつらつらと書いています。まあ、第一定勢、それから弁論主義の適用範囲ですよね。まあ、あとは主要事実の意義、このあたりを書いているということですよね。はい。で、そもそもこの弁論主義の今言った一般的なルールがあるわけだけども、弁論主義の適用がないっていうふうな考え方もあるし、で実際さっきも言ったように調査官はこの立場に判例が立つというふうに言っています。ね、でただそれは否定しておきました、ね、それはおかしいと。例えば公序良俗違反なんかはそれでいいかもしれない、それぐらい公益性が強いからね。ただまあ過失相殺はそこまでではないでしょうということですね。で次にじゃあその事実主張、権利主張どこまで必要かということですね。論理の流れとしてはまずね、その弁論主義の適用がないっていう見解を否定する、つまり弁論主義の適用あるってことですね。で弁論主義の適用あるとしてもじゃあ、ね、事実主張、権利主張両方要求するか片っぽだけ要求するかという話になってくるわけですよね。はい。でこれについては、ね、事実主張はいる、権利主張はいらないというふうにしておきました、ね、でその権利主張はいらないというのはなぜかというと、過失相殺の趣旨からいけばいい、損害の公平の分担ということで、まあ、その限度では公益性があるからね。だとすれば事実主張だけ当事者がしていれば、あとは裁判所の、ね、その公益的な貢献的な判断という形で職権で過失相殺をなし得るというふうにね、そういうふうに見ればいいのかなと思います、ね、でこれで一応事実主張は必要だっていうような見解になるんだけど、でも実はまだね、あの細かく見ると論点があって、何かっていうと、その事実って何ですかと、まあ主事実なわけだけどね、主要事実って過失相殺の場合の主要事実って何ですかっていう問題は残るんですよ、ね、これ過失でも同じような問題がありますけれども、要するにそういう抽象的な要件事実、まあ規範的要件とかっていうふうに言われますけれども、ね、そういうふうなその抽象的な要件事実においては過失、まあ過失相殺の場合でも普通の過失の場合でもいいけども、その過失をめぐる個々の具体的な事実、これが評価根拠事実になって、こいつらが主要事実になるよっていうような考え方が、ね、一般的だと思いますけれども、ね、その考え方を述べなきゃいけないんで、なのでその後にそれを書いてます、これをね、はい、だから論理の流れはこうで、まず弁論主義の一般論を書きますよね。で弁論主義の適用がないっていうふうな、そういう立場は取りません。でそれから権利主張、一方のもう一方の局にある権利主張が必要だって見解にも立ちません。なので事実主張がいるっていうこの見解に立ちますと、これを取ります。じゃあ問題はこの事実というのは一体何ですか。これは主要事実ですね。で主要事実というのは、じゃあ過失相殺における過失との関係では何なんですか。それはその過失相殺の過失を構成する個々の具体的事実なんですよ、これを評価根拠事実にするんですよっていうふうに、そういうふうに論理を流してます、ね。まあ、一つの論理展開の仕方ですから、皆さんも別にこれによる必要はないけどね。ただ今言ったようにちょっとね、まあ書き方難しいですよね、この問題ね。はい。でその後ね、じゃあ過失相殺、この少なくとも証拠1に関しては過失相殺の主張というものが取れますということになります。じゃああとはまあ簡単ですけども、ね、そのどこからその過失相殺するかということですよね。でこれに関しては一応まあ一部請求の話も簡単に書いておいてください、ね、一部請求、明示的一部請求肯定説ですよね、まあ、簡単に書いておいてくださいこれはね。まあここは別に中心ではないんでね、本当に簡単で構わないけどね、この答案でも3行ぐらいしか書いてないですよね、はい。でそうするとまあここが訴訟物になるわけですから、この部分ですね、これは訴訟物ですから、ここから、あこっちから失礼しましたですね。ここからさあ聞くというのは自然だよねということですよね。でただそうじゃなくて判例はこっちからさっ聞くということですから、その部分を説明してあげます。例えば原告の合理的意思とか紛争の一回的解決とか、まあ、そういうものを説明してあげればいいということになりますよね、これね、はい。ということで、これで全損害額で1500から差引きます、600万差引きますので、900万ですね、の一部任用判決ということになります。で、一応一部任用判決が246条に反しないよってことも一言だけ触れておくと丁寧かもしれないですね。まあ、そこはもちろん中心じゃないんで、本当に短くでいいけどね。で、証文にはそもそも事実主張がないんで、弁論主義に、これ取っちゃうとね、弁論主義に違反するということになりますから、だから、まあ仕方ないということで、これはもう全部任用するしかないということですよね、これね。まあ、他に合弁があれば別ですよ。あまり公弁があれば別ですけど、なければもうね、全部利用するしかないですよね。まあ普通はね、そこでさっき言ったように釈明の問題出てくると思いますけどね。裁判所がね、普通はまあその釈明ですよね。釈明を、権を行使するというふうになるのかなと思いますけど、まあちょっとね、この問題文の事実だと分かんないですからね。具体的な訴訟の心理経過とかもちょっとなんとも分からないんでね。なので、まあね、本当に書くとしても一言だけかなという感じはしますけどね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。